皆さんこんにちは。ボードゲーム研究室始まります。このウェブラジオはボードゲーム歴の浅いメンバーがボードゲームについてワイワイガヤガヤ話す内容となっております。私が第一研究員の川崎です。
研究員の直江です。
なんで抜けてるんですか？よろしくお願いします。
お願いします。
なんで抜けたんですか？
いや、自分が何番やったか忘れてしまいました。
まあ、いつもならここでね、もう一人さっきも流しましたけど、
はい、
また二人
とかです、はい、ですね。まあ、これなんかフラグですよね。
はい、だいたいね、まあ、今回ちなみに、まあ、お分かりだと思うんですけど、スカイプじゃないですよね。
はいはい、
スカイプじゃなくてですね、私と直江さん二人だけ、まあ、吉田さんちょっとやんごとなってきて、
ガールハンドしてたし
大丈夫かな。はい、で来られないんですけども、はい、この2人の時に、
はい、
の回ありましたね、
はい、なんか
何の時でしたか、ね、
何回かありましたね。
何回か、そうですね、何回かあった
澤田さんがいた時もそうだったし、うん、
ゲスト回の時が、ね、多いということで、まあもうそろそろ引っ張れなくなってきたので、やってしまいますが、
はい、
今回ゲストの方に来ていただいております。
はい。
はい、というわけで、じゃあゲストの方、自己紹介お願いします。
はい。隣の人間国宝の高橋です。2回目すみ
ません。ああ、よろしくお願いします。
お願いします。
はい。高橋克実さんでございます。
はい。はい、
ボードゲーマーのね。
うん。
カタン世界3位が高橋さんでございます。はい。前回もね、出ていただきました。はい。今回はね、直江さんの方がアポ取ってきてくれて、はい、出ていただけることになったんですけど。
はい。
まあ、
ちょっとその前にですね、
はいはいはい、
今日のお土産が一つありまして、
サンマのまんま的な
こちらをち
ょっと。いやマジっすか。ありがとうございます。
ちょっとラジオで説明すると、
はい、
ドミニオンマニアックスという。
いやありがとうございます。
どうぞお納めください。
ありがとうございます。じゃあちょっと後でお金後で払います。
あ、いえ、もうお金
結構です。いやいや、ですよ。
そうラジオ出せていただくだけでも。
いや、いいかせ、後で払いますから、はい。ありがとうございます。すいません。やった。いや、なんか前ね、うん、見つけられたって言った時に、
はいはい、
買っていただこうかなと。まあ、いつか買えるだろう
と。で、ツイッターでまだ持ってらっしゃらない。
あ、そうなんです
よ。はい。ちょっと持ってきました。
はい、ありがとうございます。
カタンで3位取った時も、はい、同じように、こう、戦争の外国人とか。
え、これ僕、負けフラですか？
取り入ってましたから。
うわぁ、気がしました。完全に。もうなんか、終わった感じでしたね。収録やりきった感じが。早く読みたい。
もうちょっと研究員の座を狙ってるんで。
なんでそう、何にも大したことないですよ。狙ったところで。何もメリットないですから。はい、ありがとうございます。はい、というわけでね、今回高橋さんに来ていただいて、いろいろね、今回ネタがあるんですね。
うん
うん、高橋さん、これ自ら出たいみたいな感じで来ていただいてるということなんで、まあ、その辺の話聞かせていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。
お願いします。お願いします。
最初なんですけど、まあ、せっかくね、
はい、
この直江さんと高橋さん、
はい、
今ホットなこの二人
ホットですか？
これツイッターとかね、まあこのボードゲーム研究室聞いていただいている方には、
はい、
もうおなじみだと思うんですけど、今現在激し
い
バトルが関西で行われてて、
はいは
いはい、関西とか全国なんですけど、うん、カルカソンの日本選手権、
はい、
予選が行われてまして、はい、そこで何度も戦ったこの二人が来られてるということで、まあ前回かな前々回ぐらいに。
31回、ね。
そうですね。直江さんの方に、まあ、ちょっと軽くお話は聞いたんですけど、ね、今回まあ、違う視点で。
はいはいはい。
高橋さん視点で、その、カルカソンに、日本選手権の予選のお話ちょっと聞かせていただけたらな。
はい。あ、
お願いします。はい、よろしくお願いします。
はい。はい、
まあ、ツイッターでね、たなやんさんでしたけど、
あ、はい。
ぜひ、高橋さん、直江さんの話を聞きたい
って言ってましたね。
はい。ちょっと私が、じゃあ、行きたいな、ということを。
精神旺盛ですね。
はい、とも、心よくね、承諾していただいて、はい
は
い、
こちらこそ。
はい、いえいえ、うん。まあでも、あの回はね、やっぱり何が言いたかったかというと、はい、直江さんは強かったという。
いや、大丈夫。そうなんです。いやいや、これも、トリーグ作戦です。僕は騙されないです。
研究が2人ともおだてられてね。吉田さんおったら3人とも迷惑って、どうでもいいわ、みたいなね。はい。どうでした？
うん。で、あの後、ね、BSW というドイツゲームが遊べるネットのところで、
はい、
大会終わったと直江さんと何度もやってるんです
け、
ね、で、それでも結構五分五分ですよね、勝率は。勝ったり負けたり。
すごい、さすが。公的手っていうやつです ですね。
あ、そうですね。
うん。まあもう次ね、6月の17でしたっけね、はい、あれで、まあ、名古屋さん勝つんじゃないかなとは予想してます。まあ多分このラジオ放送されると、その大会終わった後かもしれない。
そうですね。それぐらいかもしれないですよ。結果が出てるんじゃないか。
そうですね。うん、はい。なるんじゃないかなと思いますね。
他、その、名古屋さん以外の方と対戦されて、どんな感じでした？
ああ。
大会自体だってカルカソンヌ初めてですよね。
そうですね。
ね。はい。大会が初めてというか、
まあ、カルカソンヌ、数のカルカソンヌ自体が2回目か3回目、はい、
当日もタイルに並べて覚えてましたから、
うん、どうなんですかね。
ちょっとひどいことしちゃったんですよね。当日、始まってすぐに、タイルをずらーっと並べて、はい、その前で、と見て覚えて、はい、で、しかも、ちょっと私、拡張入りのカルカソンヌしか遊んだことなかったんですね。だから、スノカルカソンヌのルールを知らなかったんですよ。はい、で、ルールブック探したら、置いてなかったんですよ。
は
い、もう、3大会参加する人はみんなそういうルールを知りつつある人間だということで、ルールないんですかって聞いて、そしたらスタッフの人がないですって言って、はい、この人一番詳しいからこの人に聞いてっていうのを、はい、開会式をやってる横で、ひたすらルールを説明を受けてたんですよ。
これでもう完全に一流のブラフ。
いや、正直わからなかった。
周りの人油断させたんですよ。なんか、素人が参加してるぞ。これ、一回戦は楽勝だな、みたいな。完全に負けたんですけど、
もう、まんまと引っかかりましたからね。
だって思いますやん、そら。だ
って正直ね、わからなかったで、聞いたところ、はい、こんなルールやってやった。もう第一回戦の相手はもうほんまかもやと思ったんですね、
はい。
うん。そしたらもう、こっちが何度か勝てて、っていうことを順番に、勝っていってしまった。
いやらしい話ですよ、これ。
で、まあ、そうですね。で、当日は4回ね、当たって、で、はい、スイスドロー方式で、
はい、
まあ、決勝があるということだったんですが、それもちょっと知らなくて、まあ、どんどん買っていったら、はい、まあ、途中、直江さんがおられたんで、
はい、
買ってますかって言ったら買ってるっていうことなんで、はい、ずっとやっていったら、はい、唯一参照したのが、私と直江さんだけやったんです
ね。ね、
だから31回の時に直江さんが高橋さんだったって、はい、あれは予選の決勝だったんですよ。で、そこで出会って、戦った時に、はい、これってもう一回トーナメントあるよって確か直江さんから言われて、
はい、
で、あ、そうなんだ。じゃあ、でも3勝同士やから、はい、これどちらか勝っても負けても決勝いけるな、ということで、はい、まあ、穏やかなムードではあったんです、
はい、殺伐とした感じだから。
そう、殺伐ではなかったです、
ね。いや、でね、ちょっと前回の、直江さんの話の時に、実は聞きそびれたことがありまして、今もちょっと出たんですけど、
はい、
スイスドロー形式。
来
年説明しとけばよかったなと思って。
ああ、
これ、ね、わからない人には全く何のことかわからない。ちょっと高さんから説明していただけますか、
はい、はい。スイスドロー方式は、それもね、モノポリーとか、はい、カタンの大会でもやってるんですが、
はい、
こう人間が当たって戦うと、
はい、
まあ、勝った人負けた人が出ますよね。はい、で、それをもう一回またランダムに配って、
はい、
まあ、やると、まあ、強い人も弱い人も当たっていくんです、ね。
はい。
そうすると、まあ、弱い人と当たった人、はい、弱い人ばっかり当たったら有利じゃないかっていうふうになるんで、
はい、
まあ、それを防ぐために、はい、勝った人にポイントをつけていって、で、勝った人同士が当たるようにしていく。
ああ、なるほど。
で、そうすると、まあ、全部か、それで、全勝した人は、もうその会場の中で一番強い人だっていうのが分かるようにするための方式なんですよ。
へー。それは名前にまあスイスって付いてるだけやった。なんかスイスで出された。
そうですね。確か、なんかのゲーム、ちょっとごめんなさい、忘れたんですけど、はい、ブリッジかな、
はい、
の大会で、
はい、
確かスイスで初めて使われたか、
ちょっ
と、そうかもしれない。
なんかあるんですね、元がね、はい。で、それ以降、そういうゲームの大会で、
そう、
使われる。
よく使う。
なんかドミニオン大会でも聞いたことがあるんですか？
そうですね。大体、ボードゲームの大会はスイスドロー方式が
多い、ね。その強さをこう、まんべんなくというか、こう、平等に、
そうですね。
対戦するような。
強い人同士が戦う。
なんか、囲碁とかでも使うって、トミモさん言ってました。
あ、そうなんですか。え、囲碁とかでもスイスドロー方式って言うんですか、
う
ん、
そうですね。
なんか違和感ですね。囲碁でスイスドロー方式って全然。へ、あ、わかりました。私もね、前回聞いた時にちょっと、なんだろうなと思ったんで。
うん、
はい。ありがとうございます。で、次回が、まあ、先言われた、キウイゲームズの、予選が、
はい、
関西では最後。
そうですね。
なんですかね。
はい。
まあ、ぜひね、私としては、どちらも頑張ってほしいんですが。
あ、それはその、
そっか。
はい。
高橋さんはもう、 出ないですもんね。
うん、あ、そうなんです。あの、K ゲームズの店長さんに、もう買ったから出ないでくれと。
いや、正しいです。山崎さん、さすがです。
まあ、キャンセルになったんですけど。
一人でもチャンスあげるためにね。
もう参加賞が、ね、欲しかったんです
。やらしいこと言わないで。買ってください。あ、参加賞ってそうか、手に入らない
んですよ。今のところ手に入らないです。最後に出ないと。
あ、そうなんですか、
はい、
あ、よかったじゃないですか、
ね。そうです。僕、このために負けたんですよ。
ドヤ顔で言われた。でも、まあ、前回も言ってましたけどね、価値ありますよね。その参加賞でもそういうものがもらえるんでね。まあ、それ目当てとかじゃなくて、なんか嬉しいかも。まあ、大会の話もなんかありますね。ま
だ。でも、前回ね、結構もうお話しされたんですが、まあ、その予選の決勝で、はい、名古屋さんと対戦になったと。で、まあ、決勝トーナメントが1位対4位、2位対3位だったんですね。で、まあ、2人とも全勝同士なんで、まあ、なっても1位か2位、どっちが1位か2位、はい、で、どっちが1位か3位、どっちかになるから、はい、まあ、次会うのは決勝やな、いう話はしてたんですね。で、まあ、その後、まあ、ラジオで手抜いてたんちゃうかってちょっと言われたんですよ。めっちゃ真面目にプレイしてたんですよ。で、めちゃくちゃ真面目にプレイしたのに、まあ、実力差が拮抗してたんで、はい、名前さんに負けてしまって、はいはい、しかも結構痛い負け方をしちゃった
んですよ。ああ、そうなんですか。
はい。で、それで、そのせいで、私が全勝だったのに、うん、4位に落ちてしまったんですよ。うん、
はあ、じゃあ、致命傷やったんですね。
そうですね、かなり。ギリギリ、決勝出れるか出れないかで、ローダウンで落とされ
た。ただでは負けない。一撃食らわしてますね。
で、そこでは、前先のルールなんですが、はい、次に出会うのは1位対4位ということで、はいはい、2戦連続になっちゃったんですね。
ドラマチックすぎるでしょ。スイスドロー方式まで味方につけてるの、ドラマチックな演出は。
うん、で、それが、直江さんがトイレに出張ってる時に発表があって、はいはい、で、みんながおーって言ってるのを本人がいなかった。
むしろかっこいいな、その、ドヨドヨってなって。
何も知らないで
帰ってくれ。帰ってこられたらすごいことになりましたよ。
へ、面白いですね。面白いですね。そうか、そうか。
で、その後はまあ、ラジオあった通り、うん、前回ちょっと対戦したんで、うん、直江さんの癖というのが読めてたの。
あ、そうだな。それ教えてほしいな。
うん、だからね、その辺がやっぱりね、勝負感っていうかね、うん、いや、そういう大会に何回も数多く参加されてる経験とかね、うん、から来てるんじゃないかなと思うんですよ。う
ん、あと、直江さんがちょっとね、決勝で上がったのか知らないけど、うん、2回ほどミスされたんですよね。
あー、なるほどね。
うん、で、そのミスをうまくブロックできるのを引いてしまって、うんうん、それで、駒を二つか三つ殺してしまったんですよ。
ああ、なるほど。
それでちょっと逆転の目がなくなったんで、もう、はいはい、うん、大変な状態だなっていうこと
で。そのミス、あ、それが、直江さんが言ってた、こう、悔しい。
そう、もう残敗ですよ、う
ん。自分でもなんか分かったんですよ、そこ。うん、そう、あ、これミスだな
と思って。多分、置いてすぐにしまったっていうのは分かったと思うんですけど、チェスクロックの大会方式で、ね、置いたのはもう、戻せない。
こう、タイルを置いたらもう。
もうそうなんですよ。置いて、チェスクロックポンって押したら戻せないんで。
チェスクロック押すまで大丈夫です。
押すまではい、大丈夫。
そこまで。じゃあ置いて、駒置いて、こうする前に、うん、いや、ちょっと待ってと。
そうだね。
はい、ああ、
う
ん。そか、そこまで余裕が、猶予があるなら、ちょっとしょうがないですね。確かに。押してしまったって、うん、とこまで言うとね。うん
うん、だまあ今回でも経験積まれて、次はもう、勝つと思ってるんです
よね。ですよね。あ、でもなんか、コツコツやってたらいいんじゃないですかね。
ですね。
気楽な感じで。
ベトナムから。
だから、どっから猫も来てやってくれるんです、うん、問題になるから、う
んはい。で、今、その BSW というネットのね、はい、カルカソンのできるところでやってるんですけど、はい、今、そこで常に遊んでるのが、はい、私と直江さん含めて5人なんですね。はいはい、で、5人中、そこの3人が全国出場を決めてるんですよ。はいで、ちょっと名古屋さんが、それ BSW の虎の穴と。
すごいですよ。
だいぶ強い人が。
強い詰まってるみたいですか。
すごいな。
怖いです
ね。でもそこで磨かれれば、実力もつくでしょ
う、うんうん。
そこでね、もうかなりやってらっしゃるんで。
へ
ぇ主にやってるのニムトですけどね。
言ってもった。言ってもった。ニムト、ほら言ってますもんね、最近。
ニムトやってるところを見て、こっち側に見たら引っ張ってくる。
何にもとやってるんだって、この時期に。カルカソンやらんかい。
でも、一応3人出場して、はい、4人目が、この後に本戦を別の、県で支払うんですね、はい。で、多分その人勝つと思うんです、
はい、
だから5人中ね、4人がもう本戦出場する、
すごい
最後の1人がキウイゲームズの直江さんなんで ですね。はぁ。そこはね、ぜひ行ってもらって。
そうなると、もうそこで遊んでる人全員が。
そうですよ。トラマの参加者全員が出
場。箱つきますね、これ。
思いますね。
えらいことになってきたな。
あのドミニオンの目論見。
本出しましょう、もう。そうですね。カルカソンのマニアックス。ちょっと一丁噛みさせていただきます。
それやったら売れるかもしれないですね、GM で。
でも、カルカソンヌの方は売れるかもしれないですね、確かに。遊んでる人多いですしね。
そうですね。
何ページになるかな
?200ページくらい。
そんなに。
ドミニオンマニアックスがだって160ページ。
まずはもう、カルカソンヌの。
文字大きくしたらいいんです
か。あ、なるほど。
文字大きくしてルビー打って、子供も読めますよ、みたいな。
あ、なるほど。
イラスト対
応、ね。そう
ですね。ゲームブックにしましょう。
欲張りすぎでしょ。ゲームの解説ゲームブックにしたら読みにくいでしょ。いや、でも、本当、楽しみですね。
本当もう、ね、ぜひ頑張ってほしい。
はい。わかりました。ありがとうございます。
ありがとうございます。はい。
今回まだ、なんか高橋さんの方から、ちょっと言いたいことがある、
ね。はい。実はですね、もう一個あったんですが、ゲームを作ってしまいまして、はい。
これね、ツイッターとか、高橋さんフォローされてる方なんかはね、ご存知だと思いますけど、最近、やたらとね、
精力的に。
そうそう、いろんなところに現れてはゲームを進める妖怪みたいな。
そう。
ね、感じられたんですよね、作られたと、うん。
はい。でもちょっとそのゲームを次の秋のゲームマーケットに出すので、は
い、宣
伝にやってきました。
もう言い切ってしまいましたか。
はい。
出しますか。
出しますね。
前はね、ちょっとどうかな、出せるかな、みたいな感じだったんですけど、もう目処が立ったの。
もう、はい、出します。
素晴らしい、ついに来ましたね、うん。じゃあ、ちょっと紹介して。
あ、はい、
はい、
タイトルがですね、うん、忍者ハッタリくんというタイトル。まだちょっとね、仮称で、
あ、これ
が本タイトルなのかわからないんですが、は
い、
まあ、そんな忍者のゲームです。
うん、まあ、パッとこう、イメージ、わかんない。正体陰徳系みたいな感
じ。ああ、なるほど。結構バカゲーっぽいですね。
名前が聞くとね、なんか対象年齢。うん、6歳以上みたいな感じですね、
はい、もう作ったのは6歳以上の予定だったんですが、遊ぶ人遊ぶ人が全員、はい、これはゲーマーズゲームだった、ね、ちょっと、はい、残念なことになってきました、ま
あ、ちょっと狙ってたところが違う、
そうですね、ライトゲーマー子供も一緒に遊べるよというふうにしたかったんですけど、うん、これはゲーマーしか遊べないという、この人今それ反論して、
はい、
これは子供も遊べるよとは言ってるんですが、はい、もうそれは無理と全員に言われてるんで、ちょっとまあ、諦めてはいるんですが。
じゃあ、ちょっと軽くルール説明しますか、
はい。はい。そうですね。ルールなんですが、うん、まあ、手本引きっていうゲームが実はあります。はいはい、
それちょっとね、私も詳しく知らないんで、それ自体は軽く説明
あんまり詳しく知っちゃダメな
んです。あ、そうなんですか。
いやいや。
はい。
まあ、バクチですね。うん、バカラとかな
ん
ですが、
はい、
その長安バクチとか。
はいはい。
あれの、バクチの王様と呼ばれている、うん、結構日本古来かな。
へ
ぇー。ゲームなんですよ。
へぇー、そうなんですか、
うん、で、それが、うん、まあ結構ね、プレイゲームとかで、うん、手本引きの欄で、うん、手本引きは、うん、こう使う道具があるんですけど、うん、その道具を一個使わなかったっていうことだけで、うん、論争が起こるみたいな、うん。なんかこう、熱狂的なファンが、ボードゲームファンの中でも言い張るような。
それぐらいそのなんか面白いな、
はい。まあルールなんですが、うん、とても単純でして、うん、親は1から6までの数字のカードを持ってます。
うん、
これを1枚自分で見て選んで、うん、自分の意思で伏せます、うん。で、それを残りの子が何人もいまして、うん、その人が、親がその何のカードを出したのかっていうのを予想して、1から6の数字を伏せると、
うん、
で親の出した数字を子が当てることができたらお金がもらえるよという、
うん
うん、まあ、ルール聞いただけで何が楽しいんですねっていう、
そうですね、
はい、
シンプルすぎてゲームになるのかみたいな感じもしたことないです、
うんうん、はい、まあ、そんなゲームなんですが、うん、まあ、いろいろ何度もやっていくうちに子が親の心理を読めてきまして、うん、ははは、でそれで本来はもう6分の1の確率でね、1から6なんで、
はい、
6分の1当てれるはずのものを、はい、こう親をどんどん追い詰めていくことによって、はい、こう2分の1とか3分の1とかで当てれるようになってくるという、
は
い、そういう本、う
ん、それが手本引きっていうゲームの説明、はい、まあ、
心理戦のゲームですね、はい、でそれプラス限定じゃんけんという
はいはいはい。
カイジ。
ありますね。
言葉ですね。後ろがカイジという、うん。あれの限定じゃんけんが、うん、あの話結構好き
で、うん、面白いですね。
で、まあ、ちょっと、 わからないから説明しますと、グーチョキパーのカードをそれぞれ持つんですよ、何枚か。持って、で、そのカードを使ってじゃんけんをしていく。だからグーばっかり出してると、グーのカードがなくなっていくというふうな、まあ、システムになっていて、で、電光掲示板がそこでみんなの見えるところにあって、全員であとグーのカード何枚ありますよというのが表示されていると。で、そういう状況で、グーチョキパー何出すかっていう決めていくっていう心理戦になります。あの話が結構好きで。
そうですね、面白いですね。
で、その手本引きを限定じゃんけんでやったらめっちゃ面白いんじゃないかなと考えまして。
ほうほうほう。
まぁ、ちょっとそれで作ってみたところ、うん、まぁ、これが面白いと。
へぇー。あ、そういうとこから発想されてる。
そうですね。で、まぁ、親が、手札、1から6の数字、ランダムに配られた手札から、何枚か出して、子はそれを見て、何かを出していく。カード1枚ずつ出して阻止していくという感じになっていきまして、で、もし子が親の出したカードを、外した場合、親はそのカードを捨てることができる。で、手札を最初に全部なくした人が勝ちというゲームになっています。で、この時に、まあ、何が忍者ハッタリ君のハッタリなのかというと、実は子は相談が自由にできるんですね。で、このゲームあと、バッティングシステムがちょっと入ってまして、子が妨害に出したカードは、子同士同じカードを出すと、まあ、それがなかったことになってしまうんです。
なるほど。
なので、子はできるだけ、まあ、もともとバッティングしなくても、広い目で親を防ぎたいので、バラバラに出したいわけですね。ところが、まあ、それをバッティングしてしまうと、さらに損してしまうということで、子は相談ができるようになっているんですよ。で、まあ、子は俺が1、6出すわ、俺2、5出すわ、みたいなことを言っていくと、まあ、そういうふうに阻止できるんですが、ところが、親はまあその相談を聞けるわけなんですね。で、聞いてると親はもちろん子が出さなかったカードを出してしまいたくなるということで、ということは子は相談をするけど、どっかで嘘をついて、違うカードを出して、妨害したくなるんですね。
なるほど、ね。
その辺にちょっとハッタリの要素を入れて、ただこれがハッタリをかけた人間が2人同時に出た場合は、そこでバッティングが起こって、こう、親はもう得をしてしまうという。まあ、こんな感じのバランスになってるゲームです。うん、
はい。これ実際ね、この収録の前ちょっと説明していただいて、
はい、
遊んだんですけども、これがね、
はい、
まあ、私、吉田さんとか田上さんはもう遊ばれたことがあると。はい、で、私今回初めてだったんですよ。はい、で、いろんな人から話を聞いて、やっぱり評判がいいんですよね。よくできて、面白いと。まあでもね、言ったら高橋さんに気使ってね、多分言うてるんやろ。だって、高橋さんに面白くないとは言いにくいじゃ
ん。みんなドミニオンマニアックスもらってるかもしれない。
でね、僕はちょっとその高橋さん、もし調子乗ってたらあかんから、
はい、
もうこれ遊んで、カチコーンと、
はいはい、
ダメ出ししたろって思ったわけですよ、
ね。はいはいはい、
こんなもんもう遊べるかと。
なるほど。
で、遊んだらめっちゃ面白いです
。お
いや、ほんと、まあ、私どっちかっていうと、やっぱ、ライトゲーマーというか、うん、まあ、あんまり難しいゲーマーそういう方ではないんですけども、
はい、
ルール自体はすごくわかりやすいですし、どうすれば勝てるかっていうところも、ちょっと最初はね、迷うところもあるんですが、一巡でも、プレイヤー一巡にして遊ぶのは、もう勝手はわかったんですし、なんで何が面白いっていうと、その、さっき言われた、
はい、
相談したりも、発言したり、お互いにその協力した情報を出し合ってるのかかわらず、こう、結果が安定しないっていうところは、なんていうんですか、その、正体隠匿系、レジスタンスとかで、推理し合ってる部分がありつつ、順番にね、情報が公開されていくっていう、その捨て札が見えてて、位置があと何枚あるとか、がちょっとずつ情報分かっていくっていうところは、ドメモとか、ああいう感じのゲームになっているというところが、すごくその、わかりやすいし、面白いなと思いましたね。直江さんが、まあ、言われてたんですけど、一回ではちょっと、なんかこう、物足りなくなって、二回、三回遊びたくなると。
そうですね。まあ、直江さんとやった時は、三回ぐらい連続でやりましたね。
ワンプレイもね、軽いですね。
そうですね。
30分
ぐらい。30分ぐらいですね。
なんで、何回も確かに遊びたくなる感じはします。次はちょっと、こうしてみようかな。
そうですね。やり込み芸だとは思うんで。
ですよね。
3回ぐらいやらないと、ちょっと勝てないんじゃないかなとは思いますけどね。
だからね、これでいくと、その、さっき言われたの、忍者、ハッタリくんっていうタイトル自体がもう、ハッタリなんじゃない
ですか。ああ、なるほどね、そっちの時点で。
タイトル聞いてですよ。はい。どんなゲームか、イメージしたら、うん、
全然違いますもん。
なんか絵が、かわいい絵が描いてあって、こうめくったら忍者が、
はいはいはい。
描いてあるみたいなね、ゲームを出し合うか、ゲームかなって思うじゃないですか。はいはい。全然違うんですよ、うん、高橋さん自体が大会出たりとか、うんうん、そう、たくさんのゲームを持たれてて、遊ばれてる経験があってこそ作られたゲームだなって思いしますよね。うん。いや、面白いですよ。
さすがですわ。これを冒険聞いたときに思いついた。
え、何も聞いてるんですか。あ、なんか言ってましたね。そうですよ。何も聞いてた。ツイッターで言ってたんですか。何か思いついた。
何かの時に思いついたって。
あれ何の時でした。
ね、冒険のね、あのオインクゲームスさんと
佐々木さん、山の中の話でしょ。
そうです。23回のオインクゲームスさんと、うん、あの24回のサークル倦怠期さんのラジオ。うん、それを、
さすがや。ゲームデザイナーの二人の会話
を。そうそう、それをですね、ちょうどの23回の時に私忙しかって、はい、聞けなかって、はいはい、一周遅れで、はい、23、24を一気に車の中で聞いたんですよ。うん、その時に、私やったらこんなゲームを作りたいなと思ったら、なんかピラーンとひらめいて、うん、で、それをゲームにしたんですね。
これは伝わらない。
あ、なるほど、う
ん。だから本当に冒険のあるおかげで、これができたんですよ。
ちょっと待ってください。何ですって？
いやいや、冒険がおかげでも、
あ、そうすか、
できたという。
いやー、嬉しいですね。いや、っていうかね、その、はい、実際、聞かれてた回は本当にね、その、オインクゲームズと、
そうそうそう。
ね、ケンタイキさんって、だってゲームデザイナーなんですよね。
で、本当にこの回で、あ、ボードゲーム作るのって、こんな面白そうなんだ。
それ意外ですけど、僕、高橋さんやったら、絶対そういうことされてると思ってましたけどね。
いや、イメージ。全然、あの、ボードゲーム作る、そういう、なんていうか、うん、あのセンスとかないなと自分で思ってたんで。
でも考えたりすることあったでしょ、やっぱり。こんな、どうかなとか。そんなの全然なく
て。いや、もう考えたら自分でダメ出しをし
てる。あ、そうか。そうか。
これ、どっかでダメ出しして
。いや、さすがですね。そこもでも、それもいい方に働いてるんじゃないですかね、やっぱり。
そう。
自分に厳しいからこそ。ね、
うん。すごい。だから、今回これ発表したのは、うん、今までにこれ、聞いたことも
ない。なるほど。
ゲームが。
素晴らしい。
で、いろんな人に見せても、知らん。
あ、そうですか。ことで、うん、すごい、うん。私なんか全然詳しくないから、まあまあ教えてもらっても、その、あったかどうかね、ちょっと判断できないですけど、うん、確かに詳しい人ね、いっぱいテストプレイして、そう言ってるってことはそうなんやろな、うん。これはいいんじゃないですか。これしかもですよ。
はい、
字を聞いて。
はいはいはい。
これ、名前か。
そうですね。いや、名前に。
あ、スペシャルサンクスあたりに。怪しい話になってきてるじゃないですか。いや、でもありがとうございます。いや、でも。
この説明書さんがスペシャルサンクス冒険は
できて。ああ、ありがとうございます。いや、でも本当ね、確かに、そうですね、あんまり聞いた、トリックテイキングでもないですよね。
そうです、全然違います。
なんなんですかね。バッティングと
バッティング
どっちかというとバッティング。
バッティングのバッティングなん
ですね。そうですね、バッティングですね。
確かに。バッティングです
ね。私的にはすごいドメモに被るんですよね。なんか、情報がちょっとずつ、誰かが、あれ、あのゲームも1って誰かが言うと、あ、これじゃあ自分のとこ1になればとか、分かってくるじゃないですか。ちょっとずつ分かってきて、ここに情報があって、みたいな。
ドメモが、まあ、好きなゲームなんですけど、はい、嫌いなところが、うん、あれはブラフかけるメリットがない。
そう、そうです。あれは、そうなんですよね。ブラフかけたら1って損するんですよね。
そうそう。ブラフかけるゲームなのに、うん、1って人はあるのに、うん、1って言うと、確かにその1持ってる人は沈むけど、うん、自分も1って損する。
そうなんですよ。
うん。だから、結局は、素直にやるしかないっていう風に、
ね。でも、そう、でもそう感じました。今やってて、そこのブラフの部分が確かにドメモにはないから。
うん。で、こっちはブラフをかけないと勝てない。
確かに。
うん。もう正直に高額カード出してると、うん、もう、
そうですね。
親が通してしまうんで、うん、絶対どっかでブラフをかけるんですね。
適度なその、情報公開と、伏せられてるものとっていうのが。
だけど、今、場に何枚残ってるから、こうやっていうふうな、そこに、ブラフに論理的な裏付けがあると、結構それが、いろいろ心理性読み上げ
る。レジスタンスですよ、レジスタンス。
あ、そうです
ね。ね。
プラス、うん、デフォン引きです。
あー、そうかそうか。 そう、レジ、さっきのその、論理的に嘘だろう、はい、嘘かどうかを説明するっていうのは、私の中ではその、ね、レジスタンスなんですよね。これが、この人が罰を出したから、こうで、こうで、とかっていう。あそこも確かにそんなに絶対な根拠はないんですけど、
そうですね、
その情報から導き出したのはこうだよっていう説明ができるっていう意味では、そうですよね。公開されてて、こうなってて、こうなっていう。
そう、まあ、なるほど。まあ、もうちょ一つが、協力ゲームなんですね、これは。
はいはい。
スコットランドヤードと同じように、一人が、会長 X 役になって、他の人が協力してそれを止めにかかるっていう。
そうですね。今って3人だったんで、はい、2対1に押したくなってしまいますけど、まあ、これが4人、5人になると、3対1、4対1っていう親と子の対決。
そうそう、そうなるんです。
あ、でも多い方がいいかも。
うん、スコットランドヤードもそうなんですけど、はいはい、4人側で遊ぶと、誰か1人声のでかい人が、ね、
ああ、
うん、富本さんみたいな。
はいはい。
そうすると、他の刑事4人やってるのに、はい、富本さんみたいな声のでかさのが、富本さん多分そこはきちんとやると控えると思うんですけどね、はい、実際の場合。まあ、声のでかい人が、こうやってこうやってこうやってみたいな司令塔になって、
そういうことありますよね。
他の人はもうその指示通り、こう動かすだけっていうようになるのが、協力ゲームの欠点なん
ですね。は
い、
そうですね、
うん。ところが、このゲームもやっぱり、4人でやると、声のでかい人が、まあ出ると思うんですよ。うまい声出せ、うまい声出せ、
はいはい。
ところが、それをやると、ここで出したカードで、得するのって1人だけなんです。
そうですね。
ということは、声のでかい人が絶対得するわけなんです。ということは、声のでかい人が出たら、ここは、他の人は誰か裏切ったれと思うわけなんですね。で、そこで、まあ、バッティングが起こ
る。そうですね。
で、すると、声のでかい人がなんでやみたいなことを言うと思うんですけど、それは、そんな、状況を作り出したあんたが悪いという。
交渉ゲーマー。
そうですね。このゲームはそれぞれが勝ちを目指すゲームですから、ね、協力するところはするけども、最終的に1位、2位っていうのが決まるゲームです、ね。
協力しないと親が大量に得点しちゃうんですけど、そこの協力を、こうが、きちんと俺はここをこんだけの守るみたいなことをやっておかないといけないように。で、それを声のでかい人が自分が得するようにやってると、誰かが裏切るんで。ということは、声のでかい人は自分が不利な状況にして、あなたこれやってくださいっていうふうにしなあかんので、だから仕事ゲームが嫌いっていうのもそこにあって、仕事ゲーはもう、お前これやるよな、みたいなのを、あるんですよね。いろんなゲームで。で、それ口で言えばいいのに、ゲーマーってそれを口で言うのはマナー違反だみたいなことを言い出すんですよ。で、アイコンタクトでお前別れよみたいなことをゲーム終わってから言い出すんですよね。
へぇー。
なんでそれしなかったんみたいなことは初心者に対して。
へぇー、そんな人いるんですか？私今まで会ったことないですけど。
いや、結構ね、ゲーマーで言い張るんですよ。
あ、そうなんですか？
そうです。で、ところが、このゲームに関しては、仕事をさせなかった方が悪いという。
なるほど。
相談は自由にしていいというふうにルール上で決まってるんだったら、じゃあもうお前そう仕事しろみたいに口で言えばいいわけです。
なるほど、
うん。ところがそれをしてくれなかったら、それは言った人間の交渉力が低かったっていうわけで、ゲーマーのあんたが悪いというふうに言い返してる。で、その辺がちょっと仕事ゲームじゃないっていう。
なんかこう聞いてるとね、高橋さんが今まで経験してきたこう、ゲームに対するアンチテーゼが生まれてる。
染まってますね、このゲームが。
でもそこがね、ちゃんとシステムにこう、消化されてるあたりがさすがというか、やっぱある程度いろんなゲーム遊ばれてきて、じゃないとなかなか出ないですね、このアイデアはね。ああ。
まあその辺のことをちょっと考えて。
いやー、すごいと思いますよ。こういうのがないゲームにしようとかっていうのは、ある程度ちょっと考えると思うんですよ、
ね。そうですね。
自分のその嘘つくの苦手やから、嘘つく要素入れなくしようとかね。ただそこから形にしていくのってやっぱだいぶね、難しいですね。
難しいですね。
そこにその、いろんなゲーム遊んだ経験とか、いろいろ合わさってこう、こんなどうだろうっていうところがね、うん、まあ、アイデアもね、もちろんあると思うんですけど。すごいな
これは。本当、奇跡が起こったのが、この作ったゲームのルールって、その、冒険のラジオを聞いて、まあ、1時間ぐらい。
はい、
2回連続で聞いた1時間の間に思いついたゲームと、はい、ほとんど変わってないんです
。あ、もう最初に思いついたまま
その状態のままなんです
。すげえ。
なんで、なんか神が多分降りてきた。
いや、だからやっぱね、ずっと多分高橋さんの中に蓄積されてきた今までのゲームとか、その、うん、こうすれば 楽しくなるのとかっていうのが多分合わさったんだと思
う。あったと思うんですけどね。うん、それの出す、うん、引き出し開けるきっかけがもう冒険だったという。おお
おおお。それは素晴らしいですね。
素晴らしいです。もうね、ちょっとすごいラジオですよ。
ありがとうございます。本当、そう言ってもらえたらめっちゃ嬉しいです。で
面白いのが、ゲーマー3人とゲーマーじゃない人1人でやると、ゲーマーじゃない人が勝つんです。
考えすぎてしまうんですかね。
あの、ゲーマーって裏切るんですよ。
あー、そういうことか。
そうそう。
素直じゃないから。
裏切ってバッティングしたところ、ゲーマーじゃない人がスッと、あれなんでこれ通ったのみたいな。
素晴らしい。あれなんかわからんけど勝ってるっていう。
そうそうそう。あれなんでか勝ってるってい
う。あ、それ面白いじゃないですか。うん、
そのね、ゲーマーが勝てないゲームをちょっと作りたかった。
そうですね。ゲーマーの人がアンチゲーマーのゲームを作ってるん
じゃったり。最初の頃は私全然こう勝てなかったんですよ。
あー、そっか、高橋さんの考え方が合わないんですよ、多分ね、その初心者の人っていうか、
うん、
ゲーマーじゃない人
です、ね。で勝てなくて、はい、で、途中で気づいたんですよね。これ素直にやったら勝てるやんってことで。
はいはいはい、
今日は全然嘘つかなかったです。
そうですね、確かに。
そうそう。
そうですね。
素直にやると勝てるんで。
誰かが嘘をつき出したら嘘つかなあかんのかな、うん、みんなが素直にやれば確かに素直に終わりそうな気はしますね。
はい、そこはあの、何でしたっけ、ライアーゲームっていう、
はいはいはいはい、
ドラマがあって、あの、はいはい、エレンの園っていうの。
はいはい、ありました。
ああいう感じで、あの、囚人のジレンマみたいな感じで、うん、全員が素直にやったら全員幸せになるのに、
そう、あれね、
うん、誰かがこう、やっぱり嘘つくと、その、ダメになってしまう。
そうですよ。囚人のジレンマや。お前は。
ちょっとそれを、その、テーマに少し組み込んでみた感じ。
かっこいい。かっこいいですね。忍者ハッタリ君からはちょっと繋がらないかっこいい。タイトルだけ聞くと完全に出落ちの、ね、子供向けゲームみたいな感じしますもんね。あ、だからあれですよ。セーラームーンマスカレードバトル並みのこのギャップ感じますよね。
なるほど、なるほど。
あれもタイトルと絵柄見て、絶対軽いゲームだと思うじゃないですか。
うん、
やったらめっちゃゲーマーズゲームでしょ、あれ。やっぱそこにたどり着いてますよ、
ね。なるほど。
そうですよ。
子は親に言うっていう。
うん。さすが、ここ勝ったみたいな。さすが。素晴らしい。これ、秋のゲームマーケット
で出す、はい、そうなんです。秋のゲームマーケットで出すんですが、うん、ちょっとこれでね、もう一つお話が。
まだありますか、
はい、
もうちょっとやめてくださいよ、これ。もう電池切れるじゃないですか、ボイスレコーダーの。はい、まあ、いいですよね。じゃあ、せっかく来てもらって、
はい、じゃあ、そうなんですが、この、あの、忍者ハッタリ君なんですが、うん、実はあの、とあるところから出すというふうに、うん。
とあるところ、
はい。
決まりました。え、だって、高橋さんが作ってゲームマーケットで売るんで
しょ。はい、ね、神戸市が、この忍者ハッタリ君を、ゲームマーケットに出展できるかなというふうなところ
。何を言うてるんですか、大丈夫、どうしたんですか。どういうことですか、それ。
はい、あ、そうなんですが、
はい、
ちょっと神戸市に売り込みをかけまして、
はい、
これからボードゲームですよ、というと、
はい、
担当の方がコロッと騙されまして。
あの例のボードゲーム好きな方がいられるという。
まあ、その方も、うん、あの、ボードゲーム今面白いらしいよって、その方に言ったか言わないかがあって。
完全にこれあの、カタンの総称術を実生活に活かしてるんだよね。はぁ、うん、そうっすか。
で、まあ、それで、はい、あの、ちょっと、じゃあやってみようかという、成功するかはまだね、わからないんですが、まあ、具体的に言いますと、
はいはい、
今、神戸市がデザイン都市という、はい、そういう事業を行ってまして、
はい、
あの、まあ、神戸市って芸術家の方たくさんおられ
る
ん
ですね。そうですね。
うんうん、で、そこで、まあ、その芸術の方がそれぞれが単独で活動していても、まあ、ダメなんでということで、うん、ビエンナーレ神戸っていう。
はい、前も言われてましたね、出ていただいて。
そうですね。
はい、
で、それで2年に1回、うん、その神戸市 の, あの芸術家が集まって、いろいろ作品を発表する場を作ってたんですね。うん、
素晴らしい。
で、そこをさらに一歩踏み込んで、うん、神戸市があのデザイナーの中を取り持って、
う
ん、デザイナーとデザイナーがこう会うことによって、うん、こういろんな新しいアイデアが出てきたり、まあ、コラボレーションして、うん、
いやー素晴らしいですね、
作品を出したりとか、
はい、
そういったことをしていこうという事業が、実はあの今年の8月に
公共事業としてされる、
そうですね、立ち上がるんです。で、それの、デザイン、クリエイティブセンター
だ
ったかな、はいはい、が、今度8月に立ち上がりまして、
はいはい、
まあ、そこがデザイナーとデザイナーを合わせて いろいろやっていこうということになってるんです。
それの一環で参加されると。
そうなんです。そこで、まあ、川崎さんでもご存知と思うんですが、はい、ゲームっていうのは総合芸術ですね。
私はそんな、そこまでは考えてないです。はい。
まあ、コンピューターゲームでも、ね、はい、テレビゲームでもそうなんですが、はい、まあ、テレビゲームなんか一番わかりやすいと思いますが、はい、シナリオを考える人がいて、ね、ゲームを実際デザインする人がいて、はい、音楽を作る人がいて、はい、まあ、いろんな方がそれぞれの、はい、まあ、活かして、一つの作品を作り上げるのは、まあ、それはアナログゲームも一緒じゃないかと、ね、システムを考える人がいて、はい、絵を描く人がいて、まあ、説明書でもどういうデザインするかっていうのもこれも一つの大事なデザインですし、はい、パッケージでどうするかっていうのもこれも大事なデザインですね、はい、そういうのを全部合わさった上で一つの作品ができるっていうのは、はい、その神戸市の今やろうとしている事業と同じじゃないかと、はい、っていうことはちょっとぶちまけまして、でそこで、まあ、そのボードゲームを作ることによって、はい、最近絆っていうのが、
はいはいはい、こう、いろいろ続いてますね。ところね。
絆が流行ってるじゃないですか。はい、で、こうデザインのデザインのデザイナーを合わせたところで、うん、まあそこで何の話すんねんと、うんうん。で、そこにボードゲームを持っていったら、うん、そこで一気に仲が良くなって、うん、話が進むんじゃないかと。
うん、こういうきっかけとして。
そうです。うん、ということで、そのボードゲームが人と人の潤滑剤になるんじゃないかと。で、それを神戸市がこんな事業をやってるんだったら、はい、そのね、ツールを作ってしまいましょうよと。
はぁ、はぁ、はぁ、はぁ。
メカ的なのね。
うまいことを言いますね。
っていうような感じのことを言ったところ、はい、担当者の方が、コロッと騙され
て、はい。騙されて、悪い言い方が。騙してないでしょ高橋さんはそう思って説明したわけですよ。はい、
はい、それで、まあ、その、ボードゲームを、うん、じゃあデザイナーを集めて、はい、作る会を設けるんで、はい、そこの講師をやってくれということを言われまして、はい、で、まあ、そこで、うん、まあ、絵を描く人とかいろんな人を集めて、うん、まあ、実際の製品になるまでやってみようかなと思ってまして。
はい。はい、で、今後じゃあどう、具体的にどういうことされるんですか？その、まあ、今のは、そこに行くまでの話。
はい、そうです。
の話、
はいはい。で、それなんですが、うん、まあ、6月の、15日から、ここでスタートしまして、はい、全、まあ、6回か5回かで、はい、人が、集まっていって、はい、で、そこでいろんな人がアイデアを出すことによって、はい、まあ、ゲームの形にしていこうというふうな感じになりまして、はい、まあ、次が15日と、はい、19日に行われるんですね、はいはい。で、これを順番にちょっとやっていこうというふうになってます。はい、15日っていうのは実は参加者の芸術家の方も、はい、ボードゲーム知らない方が多分たくさんおられるんじゃないかなと思って、その15日は1日中ボードゲームを遊ぶ日にするんです。
なるほど。
で、今こういうゲームが世界中であって、はいはい、で、こんなゲームを作るんですよ。
ボードゲーム好きに洗脳する日にしてる
そうですね。あ、で、本格的に動くのが19日からになるんですね。うんうん、なので、ボードゲームを知ってる、このボードゲーム研究室のラジオを聞かれてるような方は、はい、19日からもし参加していただけるような、はい、その興味持たれた方が生まれたら、はい、ちょっと参加できますので、ぜひ参加していただきたいなと思います。
これ参加するというのは具体的にどういう形で参加することなんですか？もう遊びに行くだけみたいな。
そうですね。まあ、実際遊びに行って、忍者ハッタリ君を遊んで、はい、こここうした方がいいよっていうアイディア出すだけでもいい
ので、あ、そうなんですか。
それでももうすごく助かりますので。
じゃあ、場所とか。
はい。場所なんですが、はい、その、メディア、デザインクリエイティブセンターが、まだ8月にオープンで、はい、場所ができてないんですね。はい、で、それができるまでの間に、はい、神戸市が会議室を一つ借りてまして、はい、そこで今、準備室が立ち上がってるんですが、はい、そこを使ってやります。で、そこがですね、はい、神戸商工貿易センタービルというところです。う
ん、なるほど。
の、そこの最上階でちょっとやってまして、はい、場所は三宮からずっと南に歩いていって、うん、海まで着いたら、はい、その海沿いにある建物なんですが。
じゃあこれまたもうブログの方でね、リンク貼ってきますね。
はい。
はい。わかりました。これ参加費とかなんかあります？
参加費はいらないです。また参加したいっていうのをその、うん、神戸市のそのホームページの方で。
あ、事前申し込みが必要？
そうですね。メールを送ることになると思うんです
が。なるほど。突然じゃあ参加はちょっと できない感じですか、当日
そうですね、はい、まあ多分当日一応予定が10名の定員なんですが、はい、多分10名は埋まらないなと思ってはいるんで
平日ですもんね、確か
19日、ね、はい、当日来られてもいいと
思います、ね、なるほど、まあ、一応念のためにね事前に登録していただいた方が確実かな、
ね、そうですね、18時半からに、
はい、なるほど、じゃあ仕事終わってから近い人なら行けるかもしれない、
うん、そうですね、
ちょっと神戸の人大阪から行くのはちょっと大変かもしれないですね、はい、ああなるほどね、はい、いやこれでもなんか楽しみですね。
うんうんうん、今後は、
ね。そうそう、高橋さんが言われたみたいに、そのボードゲームをもっと広めていくっていう意味では、すごく大きな一歩じゃないかなという気がしますね。
で、これが、実はですね、はい、第1回目が私のハッタリ君で、はい、第2回目は、ちょっと私、ボードゲームのアイディアなんかも何もないんで、はい、他の人がもしできるんだったら、その人にやってほしいなとは思ってるんです。
じゃあ、その、はい、自分でボードゲームとかを、考えてていいアイデア持ってるとか、うん、このボードゲームちょっとの話を聞いてほしいみたいな方は、うん、神戸市の方に連絡すればいいんですか。
そうですね、まだ次募集がかかるかどうかもわからないんですが、
は
い、
次の募集があったタイミングで、
まあ、時はそういうふうに発表があると思うんです
。なるほど。
でこれは何かと言いますと、はい、今日本人が世界にボードゲームを売ろうと思った時に、はい、窓口っていうのがとても少ないんですね。
あ、なるほど。
例えばウインクゲームズさんとか、はい、また自分で会社を立ち上げるとか、はい、あとはゼーマンとか、はい、アメリカの、ね、ゲームメーカー、はい、そこは一般的に募集してるんで、はい、あそこに英語でこのゲーム作ってくれというのを送るとかるもしくは日本のヤコンブランドさんとかね、はい、あそこにも入れてもらうか。ちょっと一般の人がなんか出そうと思って、敷居が高いと。
なるほど。
ところが日本には、優れたデザイナーさんっていっぱいあるんですね。関西でもその常地さんとか、トナイナーさんとか、いはるのに、まあそれが世界に売ろうっていうとちょっと大変な状況なんで、ちょっとそれのなんか窓口の一つとしてなってくれたらいいなと思いまして。
なるほど。
で、まあ、もちろん忍者ハッタリ君、私のゲームがこう広まるのもいいですけど、それよりももう関西のゲームデザイナーの素晴らしいゲームがもっともっと広まってほしいなと思って、
なるほど。
ちょっとこういうの立ち上げたら面白いんじゃないかなと。
いや、いいと思いますよ。はい、今はね、その神戸起点になってますけど、はい、これでうまくいったとすれば、おそらくその他の地域のね、はい、ところも、ゆるキャラってあるじゃないですか。
そう、
あれなんかもう、飛行にあんま成功したから、あっという間に市役所にゆるキャラが増えたと。はい、例を見てわかるみたいに、影響力があるとか、こう、何か、なんていうんですか、広まる魅力的なものがあるとわかれば、はいはい、やると思いますよ、他の。
そうですね。
ところ。大阪もね、うん、やってほしいですね、ぜひね。
ということで、これを、第2回をやるためには、第1回が、売り上げが伸びないと、多分第2回
しかないん
ですね。
なるほどね。
第1回をやったのはいいけど、まあ、赤字だったとなると、
そらそうです。
第2回やろうというなってくれないんですね。
やっぱりそこは現実的な話でね。
ということで、ハッタリ君買ってください。
あらららら。台無しですわ。今までのええ話、台無しですわ、これ。結局。我々これ使われてますよ、
そうですよ。
目覚めました、今。確かに、これもう。
でしょ
危ない、危ない。もう、気を聞いてたら。なんだ、これ。
もうちょっともう一個話があ
るんです
が、今日ちょっと今回第三研究員さんをディスリにやってまして、
あれさっき褒めてたやんか。カルカソンの話で褒めてませんでした。
実はですね、この私が今日言った話はですね、カルカソンの日本選手権の予選の会場で、直江さんに全部したんですよ。
はいはい。
で、よく冒険ラジオは、小野さんのテーブルゲームインザワールドの記事を朗読してるだけじゃないかという
ふうに、その通りです。
あると思うんですが、ちょっとこれをまだ未定だった時期に、直江さんにお話をして、これ一発冒険で言ってくださいよと。そうすると、ボードゲーム研究室が、まずこの第一次ソースになるんで、テーブルゲームインザワールドで、小野さんが、ボードゲーム研究室によると、みたいな記事を。
かっこいい。
じゃないかっていうふうなことをね、言ったんですね。 ところが、はい、その、カルカソンヌ大会の放送を聞かれた方はご存知だと思うんですが、直江さん言ってないんですよ。
そうですね。私も聞いたことないですね。
はい。で、ツイッターでその件追求したら、うん、あ、言うの忘れて
た。はい、後で言ってました。すごいキラーパス出し損ねましたね。
いやいやいや、
めちゃめちゃ、めちゃめちゃいい振りしてくれてるのに。
いやいやいや、まあね、でも結局こうして、ね。
まあまあ、確かにね。
いや、そんなね、僕らがね、はい、ちょっと人捨てに聞いたようなことを適当に喋って、
はい。いや、そうですよ。そうだと思います。我々が例えばこれを言ったところで、小野さんが取り上げるかど
う
か。
そうそう。
こう信用ならん、うん、いつも
適当なこと言って。
俺のところのね、サイトを読んでるようなやつだな、言うことは信用ならん。
いつも赤文字で訂正が入る。
もう本当申し訳ないからね。後から、だから訂正してる感じがね。はい。
だからこそやっぱりね、ご本人来ていただいてという。
完全に言い訳じゃない。
彼女ツイッターで、これが三種田研究員とのゆえんかとか言われてたんで、ちょっともう、私がもう、このからあとはもう第三研究員だろうかなと。
いやいや、もう、そんな第三じゃなくて、第四、第五とか何本でもつけたらいいですよ、
別に。仮に第三研究員になります
ね。あ、そうですか。
してますか、今日僕、オープニングで、第三研究員とは言ってないんですよ。
はい、本当ですね。
これが。
あ、このフリやったんですか。
いや、伏線だ。
たまたまです。
もうなんや、適当やな、別に。へえ、いや、それね、ありがたいお話をいただいてたんで、ちょっと、こちらも。
申し訳ない。
いやいや、最近、目覚ましい活躍でね、
そう
です。すごいエースで、お店の情報とか、はい、カルカソンとか話題持ってきてくれてたんで、はい、最近すごい頼りにしてたんですよ。これ一気になるんです
よ。もうここ挽回するのは、カルカソンの大会で勝つしかないですね。
はい、いい展開になってきましたね。
もう、波いる強敵を全部、投げ倒してる。ドイツへ。
いや、でも本当、ドイツ行けるようになったら、すごいですよね。まあまあ、あんまりプレッシャーかかるんですよ。そこは。うん。ゆるーく応援してますからね。
はい。はい、
高橋さんもね、今日本当、たっぷり情報いただいて、これ、時間内に収まるかどうか、
すいません。
不安なんですけど、いやいや、もうこちらとしてありがたい話ですよ。はい。すごいですね。
安心のゲストクオリティです
ね。いや、本当ね、一人でなんか、喋っていただいてもいいかなっていう感じもするんですけど、
私は喋って申し訳ない。
いやいや、全然いいですよ。うん。すごいな、ちょっといろんな話ありすぎて、もう何をまとめたらいいかもよくわからないですけど、まあ、残念ながらね、いつも通り吉田さんがいないからね、面白い話が聞けない。吉田さんもこれ聞きながら多分悔しがってる。
ああ、そうですね。
だいぶ面白い話、いろいろね、聞いたんですけど。じゃあもう今日はありがとうございます。本当高橋さん長
い
こと
し
ゃべっていただいてありがとうございました。
長尾さん頑張
ってください。聞いていただいている皆さんも長いことお付き合いいただいてありがとうございます。じゃあ今日はこの辺で、
はい、
お別れしたいと思います。お疲れ様でした、
はい、
それでは皆さんさようなら。
さようなら。